ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。この番組を、お聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます朴信明と申します。私はインターネットでの販売促進を、なりわいとしております。この番組はですね、起業して2年で5億円の販売実績を持つインターネット集客の専門家田中雄一とともにですね、ゼロから学ぶ、レバレッジ企業の戦略ということをですねお伝えしていきます。ではですね、田中さん、軽く自己紹介をお願いいたします。
はい、田中雄一と申します。よろしくお願いいたします。まあ、簡単な自己紹介なんですけども、僕は今、3年前は会社員だったんですけども、今はですね、年商1億円を超える会社を経営させていただいているという形になります。で、主な事業は、お客様の集客とか売上アップを支援するという仕事をしてきまして、この2年間で5億円の販売をしてきました。で、僕自体がいろいろ経験してきたんですけども、本当はもっと、早くもっと売上を上げられるようになってたなと思っていて、自分の失敗とかうまくいったことっていうのを体系立てて、このポッドキャストで配信できればなと思って、今回始めさせていただきました。はい、という形でよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、もっと早く売上上げれたなっていう、2年で5億も十分めちゃすごいですけどね。
まあでも結構遠回りしてるなっていう感覚があっていて、もっと体系立てた情報があれば、より全くゼロベースの人でも早く立ち上げられたと思うんですよね。で、このポッドキャストを始めた理由にもつながってるんですけど、結構こう無料で調べられる情報って、なんかこう点の情報はたくさん転がってないです
か？一個一個は確かにすごいけど、こう結局どうしたらええねんみたいな、
結局どうしたらいいのかみたいなのが分かんなくて、次の行動が止まってしまうみたいなのがあったと思うんですよね。なので僕はこのポッドキャストで、全くゼロの人がステップバイステップでこの順番通りにやっていけば企業がうまくいくよっていうものをしっかりコンテンツとして提示したいなと思ってます。なのでですね、レバレッジ企業の戦略書っていうのはですね、ステージを12個に分けた、それぞれのステージを1個ずつこなしていくと、全くゼロ、今会社員でこれから起業したいっていう人でも、年収1000万を超えて、ビジネスで成功していくことのできる、レバレッジは効くよという情報をお届けしていこうと思ってます。
なるほどなるほど。ではもう本当にゼロスタートから学べるっていうことですよね。
そうですね、まだビジネスを何とかやってみたいんだけど何すればいいか分かんないって人も大丈夫ですし、あとビジネスを始めてみたんだけども、なんかうまくいかないなっていう方も、そのどのステージでつまずいてるのかっていうのがですね、明確にお伝えしていきますので、はい、非常に多くの方にお役に立てるコンテンツで配信していきたいなと。はい、
なるほどなるほど。この1から12のステージって、こう初めからフレームワークというか流れが決まっている情報っていうのは本当にないですもんね。このポッドキャストもそうですけど、インターネット業界って全て点で
そうですね、みんな思いつきでバラバラ出してるから、
思いつきでね、
だからこう学んでる人が困るんだよなと。僕も点と点をたくさん学んできて、来たので、そうじゃなくて、やっぱ最初からもう面で全部あるよと、階段でやっていく、そのステージをこなしていくっていうものをこのポッドキャストでね届ければ、やっぱ本当に全くゼロの人でもできるようになるという情報をお届けしますね。
なるほどなるほど。はい、ではちなみにその12のステージっていうのは、つまり どういった流れで進んでいくんですか？
そうですね、今日は、全体像を最初にお伝えしたいと思うんで、その12のステージを1個ずつ紐を解いていきます。
はい、
じゃあまずステージの1ですね。
ステージ1、
はい、ステージ1はまず企業の全体像を把握っていうのをお届けします。
ステージ1、企業の全体像を把握。
そうですね、まずどういうふうにやっていけばいいんだっていう、今日の12ステージっていう話もありますし、あとはやっぱ起業をするときに、やっぱ大事にしなきゃいけない鉄板の考え方ってあるんですよね。
鉄板の考え方、
これを外してるまんま、ビジネスをしようと思うと絶対稼げないっていうものがあるんですよ。
なるほど。土台ですね。
土台ですね。はい、でこの根本、どんなに表面的なものでも実行できない人はこの土台がしっかりしないので、まずはステージ1ではその土台を整えるということをやっていきます。
なるほどなるほど。
はい、でステージ2では、次は起業の準備の仕方っていう話をします。
ステージ2、起業準備の仕方。
そうですね、起業準備の仕方で、もっとその会社員なんだけども忙しい中でどうやって時間を確保すればいいんだとか、あとどういうふうにその今の会社員時代からのお金をどういうふうにそのビジネスの方に転換 していけばいいんだとか、まあ、そういうようなその行動レベルでの準備ですね。
あ、もうめっちゃ具体的ですよね。
そうですね、まあ、どうせまあ自分 の, その会社員という状態をこうステージアップしてで起業家に変えていくことができるかというところをですね、具体的に話をしていきたいと思います、う
ん
う
ん、なるほどなるほど、
はい、で次ステージ3がですね、ビジネスプランの策定ですね、
ステージ3、ビジネスプランの策定、
ステージ3ですね、はいはい、ビジネスプランの策定ですね。でこれはやっぱその起業するときに、またこれもあの 外してしまうと ビジネスがなかなか立ち上がらないっていうのがあるんですよね、
ええ、
その大前提をまあお話ししたりとか、あとまあ多くの人が目標の決め方を間違ってるんですよね。
ああ、目標の決め方を間違えてる。
目標って結構いろんな想像するじゃないですか、
ええ、
だって結構みんな適当に決めてて、
ええ、
だいたいあの達成されないっていうの
が大体
なんですけど、
目標を達成しない理由は目標の決め方がそもそも間違えてると、
間違ってるというところで、じゃあビジネスをやってみたいという時に最初 その目的地を間違えるとやっぱうまくいかないっていうのがあるので、
ええ、
まあ、そこのところをですね具体的にお伝えしていきますね、うん、あとはまあビジネスプランですから、稼げるジャンル、どういうジャンルに入っていけばあの、まあ、よりビジネスが立ち上がりやすいかっていうところをですね、しっかりお伝えしていきます。
なるほど、
はい、で次はステージ4ですね。ステージ4ではポジショニング構築っていうのをお伝えします。
ステージ4、ポジショニング構築、
はい、はい、ポジショニングって言葉はですね、おそらく初めて聞いた方も多いと思うんですけども、
そうですよね、
自分がビジネスでどういうその位置で、仕事をするかというところですよね、うん、その業界の中で高価格戦略で言ってる人がいると、低価格戦略で言ってる人、うんうん、じゃあ自分はスピード戦略だみたいなとかですね。
ああ、なるほどなるほど、値段が高い低いの間はどこだみたいなとか、
自分は一体どこで戦うんだっていうところを定めることが重要なんですよね。これがいわゆるビジネスの戦略とも言います、だからこの立ち位置を間違ったままですんげえ高スピードで走っても結局うまくいかないんですよね。
なるほどなるほど、
成果の出ない場所で戦ってもしょうがないわけですよ。その意味で自分自身の作ったビジネスプランをより具体的にそのどのエリアで戦うのかっていう定めることがポジショニング構築というところですね。これは非常に大事なところなので、ここをしっかりお伝えしていきたいなと。
業界の中でどの立ち位置を自分は取るのかっていうところがステージ4、ポジショニング構築だと。
はい、形ですね。でポジショニングができたら次はいよいよじゃあ商品の作成というところで、ステージ5はですね、あの商品構築、商品の作成という形になります。
ステージ5、商品の作成、
はい、
はい、
でやっぱ商品が売れて初めてお金が得られる、
ね、そうですよね。それはそうですよね。
そうそうそう、だから商品を作るだけしょうがないんですけども、うんうんうん、どういうふうな考え方でこう商品を作っているのか、ものを用意するのもありだし、あとは自分自身のノウハウをそのまま売ることもできるわけですよね、そういう部分でどういうふうに商品を作っていくのかっていうところを初心者でもできるような形でステップバイステップでお伝えしていきます、
うんうん、
あとは、まあ、あとどういうふうに売りを、その商品の売りを作るのかとかですね、改善をどうすればやっていけばいいのかとかですね、そういうところの商品に関する部分をここだけでガシッとまとめていくという形になります。
ステージ5で商品の作成ガシッと、
はいですね、はい、で次はステージ6では価格の決定方法をお伝えします。
ステージ6、価格の決定方法、
そうですね、多くの人がやっぱ価格悩むんですよ、
ね、悩みますよね、
でその自分の今まで売ったことないものをどういうふうに値付けすればいいんだとか、あとはもっとより利益が出るような形でどうやって高額商品にしていけばいいんだとか、あとその価格の理由はどうなってるんだとか、ここら辺ってやっぱビジネスをやっている人でも結構難しいところだったりするんです
よ。迷うところです。ハマりやすいところですよね。
ハマりやすいところですよね、でやっぱり自分の持っているセルフイメージっていうなんか自分の在り方みたいなのもすごい実は商品の価格に影響したりするんですよね、で、まあ、そういう中で、まあ、適切にビジネスが成り立つ価格っていうのはこういうふうに決めていきましょうっていうのをですね、ちゃんとお届けしますので、まあ、これまたあのどんどんこの商品をこの価格決定方法に沿ってやっていけば利益がどんどん積み上がっていってビジネスが楽になるというような情報をお届けします。
ステージ6ではその価格の決定方法、
はいですね、
素晴らしい、
はい、でまあ、ステージ6までで価格を作ったらじゃあいよいよ広める段階ですよね、で次はステージ7ですね。ステージ7ではマーケティングについてお届けします。
ステージ7、マーケティング、
はい
はい、マーケティング
っていう単語も結構難しいのかもしれないですけど、
そうですよね、
あの本当のマーケティングの意味はあの実際、ポッドキャストの中でお届けしていくんですけど、まあ、簡単に今理解していただきたいのは、まあ、集客だと思ってもらっていいか
な。マーケティングイコール集客、
そうですね、
まあ、ザクッとした感じで、
ザクッとした感じでは、まあ、お客様を集められなければ絶対その商品を売ることってできないんです。
そうですよね、はい、ものすごくいいもんでも誰の名にも触れなかったら、
そうですね、
ね、
はい、でここを学ばないと絶対にビジネスって広がらないんです、 ビジネスはそのラッキーパンチでやってるわけじゃないので、科学的にお客様を集め続ける必要があるわけです、
うんうんうんうん、
まあ、そういう意味で、まあ、再現性の高い、マーケティング戦略、要は集客をやっていく方法っていうのを、ここのパートの中で、このステージの中でお話ししていきます。
なるほどなるほど。ステージ7はマーケティング、この集客ですね、はい、集客動線みたいな、
はい、まあ、動線っていうと何っていう話が出てくるんですけど、どういうふうにお客さんがこう次々商品をね、あの私の商品までたどり着くかって流れのことですよね、そういうのを構築していくっていう話をします。
なるほど、
はい、で次ステージ8ですね。じゃあいよいよお客さんが集まってきた、
商品
がある、じゃあどうするか、まあいよいよ売らなきゃいけない、
売らなきゃいけない
ということで、ステージ8ではセールスをお届けします。
ステージ8セールス、
そうですね、
販売ですね、
はい、もうここはですね本当に抵抗のある方が多いんですよね、そのなんだろう、売ったら、ま、良くないんじゃないかみたいな、
なんか売りつけ的なイメージ、
イメージがあって、うまく本当はセールスはそういうものじゃないんだけども、誤った認識が広まっていくんですよね、まあ、広まっているので、まあ、そういうところを、まあ、ちょっと転換していくっていうようなことをやっていたりとか、うんうん、あとは実際どういうふうにこうお客様にこう喜ばれながらですね、こう求める、お客様が求めてしょうがない状況を作るみたいな、
そうですよね、買ってください、買ってくださいではなくて、お客様が売ってくださいって言われるような、
そうですね、やっぱそのレバレッジをかけるっていう意味では、なんだろう、自分がこうすり減らしてなんかお願い営業するっていうのは、もう僕は間違ってると思っていて、もうお客さんがもう喜んで次々買っていくっていうのね、そういう状態を作って、まあ、そうするとセールスも非常に楽なんですよね、はい、そこの部分を作り出す秘訣っていうのをですね、僕の方でお届けしたいなと思ってます。
ステージ8セールス、
はい、
お客様に喜ばれながら買っていただくセールス、
そうですね、
楽しみですね、
はい、これはもうぜひ期待していただければと思います、で次はステージ9、ビジネスモデルって話をします。
ステージ9ビジネスモデル、
はい、
はい、
ビジネスモデルっていうとまた、まあ、細かくはまた後で話すんですけども、実際にはお客様がどういうふうに次々商品を買っていくかっていう流れの話をします。
うんうんうん、ビジネスモデルっていうのはその流れをビジネスモデルという単語を使ってるんですよね。
はい、分かりやすく言うと、
ね、
で結局その商品買った、関係切れた、終わりだと、めちゃめちゃビジネスってきついんですよね。
きついですよね。
常に新しいお客さんに会い続けなきゃいけないから、
うんうんうん、
そうじゃなくて A っていう商品を買ったら次はまた B っていう商品を買う、それでは B を買った人がまた C という商品を買うみたいなですね、まあ、そういうような流れを事前に設計していて、まあ、1人当たりのお客様からの利益を、まあ、たくさんもらえるようにすると、ビジネスっていうのは本当にレバレッジがかかってくるんですね。はい、まあ、だからせっかく商品を作ってマーケティングをしてセールスしてという流れを体験したんであれば、よりも加速させるようなビジネスモデルですねを用意して、まあ、あの収益性をどんどん高めていくと、本当にあの会社の経営ですね、まあ、個人でもそうなんですけども、まあ楽になっていくよというところをお話ししていきます。うん、
なるほどなるほど。集客して販売して、はい、終わりではなくってことですよね。
そうですね。
このビジネスモデルがうまくいくと、つまりあの一生営業せなあかんとか、うん、そういうのを抜け出せる。
そうですね、やればやるほど楽になると。
ああ、やればやるほど楽になる、素晴らしいですね。
だからまた新しいことにチャレンジして、また大きなレバレッジがかかっていくっていう、そういう戦略をですね、ちゃんと特化したい。
なるほどなるほど。掛け算になってくる部分ですね。
そうですね、まあ、本当指数関数的にビョーンって伸びていくっていうことですね、はい、そういうのをイメージしています。
ビヨーンって伸びてくる、すごい。
なかなかこうラジオで伝えるのは難しい。
そうですね、難しい部分ですね。
あのぜひご期待していただいて、ね、はい、ま
あ、
ここでは簡単な説明で終わりたいと思います。
そうですね、
はい
はい、
次はステージ10ですね。次は時間術をお届けします。
ステージ10時間術。
そうですね、 ある程度一連の流れをマスターすると、次勝負になってくるのは、大切な時間にどんだけ時間を費やせるかっていうのが大事になってくるんですよね。はい、
なるほどなるほど。ステージ早い段階での時間術とまた違う時間術になってきますよね。
そうですね、
ここになると、
はい、まあやっぱ一連の流れが分かって、ファーストキャッシュも得た、で徐々にそう何ビジネスが回っていくようになると、やっぱどんどん忙しくなるんです。
そうですよね、
はい、詰め込もうと思えばやるべきことってなんぼでもあるので、まあ、そういう中でどのように一個一個毎日集中してやっていくのかとか、まあ、どのように会議とか打ち合わせを効率化するかとか、あと遠隔で自分が海外に行ったとしても仕事が進められるようにするためにはどうすればいいかとかですね。
素晴らしいですね。
はい、まあ、僕も結構やっぱ海外行くことが多いんですけど、
そうですよね、
それでもやっぱたくさんのプロジェクトを回せてるっていうのは、まあ、ツール的なところもあるし、人脈的なところもあるし、自分の仕事の進め方的なところもあるので、まあ、それらを全部ですね解剖してお伝えしてですね、まあ、本当に一人ビジネスでもすごい効率がもう最大限に効率化される 短い時間で大きな成果が上がるっていう、まさにこれまたレバレッジじゃないかと。
レバレッジですよね。
思うようなそんな仕事術を公開していきます。
結構こうビジネスの目的の一つでもあるかもしれないですよね。やっぱ海外で自由な時間を過ごすとかっていうのもこう夢の一つなのかなって思いますし、
そうですね、稼いでいるからって忙しくて終わりじゃあ僕はビジネスとしてはまだまだ二流なんじゃないかなと。
そうですよね、
思っていて、やっぱ自分のやりたいことを全部自己実現していくためにもやっぱちゃんと仕事術、時間術っていうのをお届けしたいなと思います。
田中さんが1プロモーションごとにバケーションで南の島へ行ける秘密をこのステージ10で。
そうですね、まあ、プロモーションという単語もちょっとわからないかもしれないですけども、はい、まあ、あの一つの案件が終わるたびに、みんなで打ち上げに行ったりとかできるっていうのを、まあ、こういう仕事術を持っているからという形になります。
なるほど、
はい、で次はステージ11ですね。チーム作りについて話をしていきます。
ステージ11チーム作り、
はい、そうですね、やっぱ自分でビジネスを一人でやっててもいいんですけど、例えば外注だったりとか、例えばアルバイトだったり、例えば社員の採用だったりとか、まあ、どういうふうに自分のビジネスにこうガソリンを注入して爆発させるかというところのポイントをお届けしていきます。はい、で、まあ、結構リスク少なくですね、人を雇うってことはできるんですよ。
ほうほうほうほう。
で弊社もまあ2人採用してるんですけども、まあ、ほぼリスクがない状態、で、まあ、簡単に採用できますので、まあ、どういうふうな形態でやってるのか、どういうふうにやっていくのか、あとどうすれば仲間が集まるのか、うんうんうん、自分の思いに共鳴してくれる仲間が集まっていい人が集まるのかっていうところをですねお届けして、まあ、自分がいなくても回るような仕組みっていうのをどうやって作っていくのかっていうところをお話ししてきます。
なるほど。一人企業だからこそチーム作りっていうところですよね。一人で起業していって、そこからどうチームを作っていくのか。
そうですね、結局労働集約から抜け出せないので、結局そこはシステムだけじゃ絶対無理なんですよね、うんうんうん、人がいなければしょうがないと。でそれを低コストでどうやって用意するのっていうところをですね、まあ、お話しさせていただいて、まあ、自分が本当に、まあ、仕事の面でもそうだしチームの面でも、まあ、好循環を起こしていくというような形でこのステージ11ではお届けします。
なるほど、
はい、で最後ステージ12はですね、爆発的な売り上げを上げるプロモーションというところで話をします。
ステージ12、爆発的な売り上げを上げるプロモーション、
はい、プロモーションっていうのは、
プロモーションという単語が出てきましたね。
そうですね、まあ、ここでのプロモーションは販売促進だと思っていただければいいと思うんですけども、
販売促進ね。
そうですね、1ヶ月で本当に1000万とか2000万とかもしくはもう1億円っていうのを売り上げを上げるような手法があるんですよ。
1ヶ月で
1ヶ月であるんです
1年でもすごいですけどね、1億って言ったら1ヶ月で1億円
はい、っていうような方法があって、まあ、僕はそれの専門家なんですけど、はい、でこれのところは、まあ、いろんなビジネスのノウハウを、まあ、集約してそのノウハウを爆発させるっていう手法なんですよね、うん、でこの方法を扱えるようになると本当に1ヶ月間で1000万とかそういう売り上げが作れるので、じゃ他の期間は遊んだっていいわけです、
ね、そうですよね、
はい、
年に1ヶ月だけ働くも可能になってくると。
もう可能ですね、まあ、僕は仕事が好きなんで、どんどんどんどん仕事は回してるんですけども、まあ、そのような方法をやることで今まで1万円2万円3万円10万円って積み上げていたお金を一気に100万1000万っていうふうに集約することができるわけなんです、はい、なので自分のビジネスのステージをドカンと上げたいという方はですね、ぜひこのステージ12でお伝えする爆発的な売り上げを上げるプロモーションを取り入れていただいて、本当に起業家として、まあ、この時にはもう間違いなく起業家として活躍してますから、はい、ステージを上げていっていただければなと思います。
なるほど、全12ステージ、
はい、
ものすごくボリュームのある。
そうですね、
で本当に完璧に決まってるんですね。1から12まで順番に一個一個やっていったら、
はい、
確実にゼロから起業できて、しかもレバレッジまでかかってくるっていう。
そうですね、まあ、本当僕が起業した時にこういう情報があればよかったなって思ったものを全部、解剖してお届けするという形ですね。であとステージ1個についてよ4話ずつ
配信してい
くという形なので、ステージ1で4話、ステージ2で4話という形なので、合計12ステージあるので48話
ですかね、
はい、の体系立てされたその企業のビジネスに関する情報をしっかりと配信していきたいなと思います。
ものすごいボリューム、もうゼロから起業する なんか 大辞典みたいな、ゼロ企業の大辞典が。
そうですね、まあ、困った時にここを引いてみようというふうにこう辞書的に使うこともできるので。
ああ、なるほどなるほど。1の2を聞こうとか、2のステージでちょっと迷っとんなとか。
そうですね、
そういうことができると、
はい、だから冒頭から聞いてもいいし途中から聞いてもできるように、まあ、そういうふうにコンテンツを整理させていただきました。
なるほどなるほど。で今日はこの番組の今日に関しては1の1ですよね。
そうですね、
ステージ1、企業の全体像把握の1 企業を成功させるための12のステージっていうのの全体像を、見ていただきましたというところですよね。
はい、
でちなみにステージ1、企業の全体像把握っていうのいうことなんですけれども、こう何を学べるんですか。まあ、企業の全体像を把握って、ね、先ほど説明がありましたけど、具体的にはどんな風に流れていくのかなっていう。
そうですね、1の1はまあ今日話した12のステージなんですけど、1の2はその本当の情報収集の仕方というのをお話しします。そのビジネスをするにあたって情報収集って大事なんですけど、みんな何を集めるって間違ってるんですよね。
あ、なるほどなるほど。
だから最短で成功するための準備として、どういう情報を自分は仕入れていけばいいのかっていうのをお話しします、
うんうんうん、
で1の3では努力する方向性の考え方です、これもですね、なんか習得するスキルとか何かを学ばなきゃいけないっていうのはみんな、ま、これまた間違ってるんですよね。
努力の方向を間違えてるみたいな。
間違えてると。だからちゃんと正しく努力がうまくいくようなその方向性の考え方をお伝えします。
なるほど、
はい、で1の4は完璧なプランをじゃなくて、まあ、とにかく行動という話をしていきます、まあ、これは僕自身の失敗の経験とかを踏まえて、まあ、どういうふうに行動していけば、まあ、よりあの成果が加速するのかというところの話をしていきます、う
ん
う
ん
う
ん、は
い、
なるほどなるほど。考え方とかその一番初めの起業でハマりがちな落とし穴を先に潰しちゃうようなステージが、
うんう
ん、ステージ1はそういう役割があるんですね、
はい、あります。
なるほど。じゃあ次の話1の2ですね。今日は1の1ですから、次の話は1の2では本当の情報収集の仕方を学べると、
うん、そうですね。
なるほど、ちょっと楽しみですね、次のお話も。
はい、まあもう前は超濃くお届けしていきます。
超濃いですねしかも全てがつながっていると。
そうですね、はい、全てがつながっていると。バラバラバラバラした情報じゃなくて、もう本当に頭からお尻まで一連の流れでつながっているという話にしていきます。
はい、ありがとうございます。ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ、1の1でステージ1の1話は、以上で終了となります。
はい、
田中さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組ではですね、ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージということなんですけれども、インターネットで反感している役に立たない情報ではなく、点と点で存在している情報ではなく、田中雄一自身が起業し成功を収めるまでの経験をもとに、実践に基づいた、線でつながった本当に役に立つレバレッジ企業術をお伝えしていきます。ここまでこの番組をお聞きいただきありがとうございます。ステージ1の2、次のお話もご期待ください。ありがとうございました。